DJ 小金虫、樹液の泉。
2021年2月16日配信ということで、そろそろ皆さんあれですか、携帯会社の新料金プランに注目している頃ではないでしょうか。ドコモ、ソフトバンク、au それぞれ2キュッパだったり2、4パだったりのプランを出しています。で、2キュッパで20ギガ使えて電話5分無料みたいなやつなんですけど、 au だけ2、4パで一見安いなって思うんですけど、要はあれは500円で電話のオプションをつけたりつけなかったりが選べるっていう感じですね。要は内容自体は2キュッパで電話5分無料で20ギガっていうのは変わらないんですけど、au は電話5分無料外して通話料そのままかかる状態だったら24パにもできるよ、通話本当に使わない人はそうしてねみたいなイメージみたいですね。まあね、携帯会社がこんなに安くなるなんて革命的ですね。皆様もね、好きなキャリアで使ったらいいじゃない。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ 小金虫、樹液の泉、今回も張り切ってまいりましょう。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供です。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
頭の体操。このコーナーでは頭の体操の問題を考えるのが大好きな小金虫が頭の体操の問題を出します。で、番組の最後に答えを発表しますので、皆様それまでに答えなんだろうなって考えてみて、ちょっと嫌な気持ちになってくださいっていう感じです。で、今日の問題です。アンリエッタちゃんのクラスにとても似ている2人の人がいます。ちょっと待って、名前あるな、ちょごめんなさい、なんかぐだりましたけど、アンリエッタちゃんのクラスにフラムちゃんとグラスちゃんという、2人がいます。で、その2人はとても似ていて名字も同じです。ただ双子でも三つ子でもないですし、四つ子でも五つ子でも六つ子でもないです。というか兄弟とか姉妹ではないです。さて2人の関係は何でしょう。当然ね、他人っていうのはなしね。そんなつまんない問題出さないんで、番組の最後に正解を発表しますんで、皆さん考えてみてください。
ミュージックゼロチャンネルお聞きの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
メリーバレンタイン。2月14日バレンタインデー、皆様、男子の皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか。もうね、俺は大変でしたよ。毎年俺もうね、チョコレートで家の中がね、膝ぐらいまでチョコレートになっちゃうぐらいチョコレートもらっちゃうから、今年はね 11,253 個だったかな。まあまあまあ、まだバレンタイン来てないんでよくわかんないですけど、バレンタインってチョコもらえるの、みんなぶっちゃけどうなの。もらえる人ともらえない人がいるみたいなことをみんな言うけどさ、本当にもらってる人いるの？俺あんま信じてないよ。だってさ、バレンタインデーにさ、なんか物を送るって女子側からすると結構重たいことじゃないの？なんかもう好意の表れみたいな、なんか人付き合いの義理チョコみたいのはいらないです。 いらないです。だってギリチョコもらったらさ、ギリって分かってながらもこっち返さなきゃいけないんだよ。義務だよ、もうそれ義務チョコね。だからあ、麦チョコみたいな、いらないんだけど。本命チョコとか皆さんあげたりもらったりしてますか？もらってたらなんか羨ましいです。で、そうですね、せっかくのこういう機会なんで恋バナをしようかなと思います。で、恋バナって言ってもさ、例えば好きな女の子のタイプ何みたいのあるじゃん。なんか明るくて優しくておしとやかでみたいなことを言うとさ、なんかちょっと忘年会のノリみたいな感じになっちゃうじゃん。だからなんかせっかくなんで、もうちょっとうまいこと例えながらのね、分かりやすいじゃん、例えた方が。だってさ、ぶっちゃけ女の子の好み何々って言うけど、みんな可愛かったら誰でもいいよ。だからそういう話になっちゃうから、なんかもうちょっと例えながら、こういうタイプっていうのを例えようっていうことで、家電製品で例えるなら誰と付き合いたいかっていうのでちょっと考えてみました。で、いろいろな家電製品あるじゃないですか。エアコンとか冷蔵庫とか洗濯機とか、あとそうだね、もう扇風機とか、なんか、ね、意外と言おうとすると家電製品って思い浮かばないね。で、いわゆるさ、白物家電っていうのとさ、なんか白物の反対って何？黒物って言います？黒物家電っていうのとある言うじゃん。で、どっちかなって、まずさ、大まかな分類として、極端な話言うと、まあ、白物家電っていうのが生活に必要みたいな、洗濯機とか炊飯器とか冷蔵庫とかで、黒物っていうのがいわゆるスマホとかパソコンとか、美顔ローラーとかそういうなんか生活に直で必要じゃないみたいなイメージなんだけど、合ってるかな。で、どっちか、まずそのもういきなり究極の選択だけど、どっちかっていうんだったら白物家電じゃないかな。どう皆さんどう、どっちと付き合いたいか。まあそうね、 iPad と付き合いたいとか MacBook と付き合いたいとかっていうのも分からなくはないんだけど、なんかお互い遊びな関係な感じしない？遊びな延長じゃんか。だってゲーム機とかっていうのはさ、なんかこっちが必要、要は欲を満たすためだけの存在だから、彼女とかじゃないと思うんだよね。なんか言い方悪いけどセフレみたいな関係じゃんかね。だってこっちがさ、楽しみたいからお金を出して買ってるっていうのはもうさ、そういう関係じゃん。だからお互い必要性があってってことだったら、白物家電から選ぶべきかなって、ここは。で、まあ難しいんだよね、エアコン。で、ここで、まあ結構重要な要素なのが、オールシーズンいけるかどうか。白物家電でもさ、扇風機とかホットカーペット、こたつみたいなものは、出番が限られてるじゃん。遠距離恋愛みたいな感覚になっちゃうじゃん。なんか冬しか会えないみたいな。だから、いや、わかんないよ。なんかそのこたつと付き合ってるんだったら夏も出してていいと思うけど、絶対マンネリ化するっていうか、絶対うざくなってくるから、だからオールシーズン無理なく付き合える女の子っていうか家電っていうことで、エアコン、まあそこの時点で残った選択肢は、洗濯機、エアコン、炊飯器、冷蔵庫、あとはそうね、オール電化だったらコンロなんていう選択肢もあるけど、ちょっとうちガスコンロだから、そこは除外して、俺今までお付き合いしたことないから、オール電化のガスコン、オール電化のコンロと。で、あと何、給湯器って入る？この場合入る？電化製品になる？わかんないよね。給湯器は別だとしてます。あとはそうね、オールシーズン使える家電で言うと、あれとかかな、ホットサンド、ホットサンドっていう、なんかスラックスのシワ伸ばすやつ。でもあれはさ、なんか、特別じゃん。なんかこっちがさ、例えばスラックスのシワを伸ばす存在、今は必要だけどさ、例えば仕事を辞めて起業してさ、で、なんか在宅ワークが主流になっていったりするじゃん、コロナ禍もあって。そうするとどんどん出番が減っていって、お別れが言いづらいまま、なんとなく付き合ってるみたいな関係になっちゃうから、だからあれはなしだとして、やっぱり最初に挙げた4択だよね。洗濯機、冷蔵庫、炊飯器、4択目なんだっけ、もう忘れちゃったけどまあじゃあいいや、その3人の誰か、まあこの時点で、いや俺は絶対何があっても Windows っていう人は別ね。だから俺の中の選択肢だとその3人なんだけど、冷蔵庫ってどうかなっていうのちょっと思うんだよね。冷蔵庫を満たしてあげられるかってさ、こっちの問題じゃん。 わかる？なんか変な感じじゃん。だから例えば俺一人暮らしで家族もいないから冷蔵庫って常になんか割とこう満たされてない状態なの。一人暮らしで冷蔵庫、まあ、あの身の丈に合った小さめの冷蔵庫を使ってはいるけれども、なんか寂しい思いさせちゃってるんじゃないかなっていう。あのやっぱり卵を入れるところとか、あとジュースを置くところとか、ドレッシングを置くところとか、あとなんかよくわかんないけどこう生物を入れるトレーとか、もう普段からいっぱいに満たしてあげられるような男じゃないと冷蔵庫と付き合うのは良くないと思うんだよね。だからそういう意味で冷蔵庫もなしにしたのね。あとあいつ心根冷たいと思うしね。だからそれをあの物理的な温度の話で決めちゃうと炊飯器一択になっちゃうんだけど、で あとエアコンか。エアコンは強敵だよね。でもさ、あいつさ人を見下してるとこない？なんか常に上にいるっていうのがちょっとムカつくんだよね。なんか基本的にこっちのニーズに応じてあったかくしたり冷たくしたりする存在なのにもかかわらず、なんかさあのいや自動でフィルター掃除しますみたいなこと言い始めたりとかさ、湿度を理想的に調節しますとかさ、人のいる場所にあの重点的に温度を高くしたりしますみたいなこととかを、いやそこまで求めてないから手頃な価格設定で勝負してくれよってこっちは思わなくもないわけ。一人暮らしでめったに家にもいないんだから。だからちょっとそこに俺抵抗があるわけ。これは俺のモテない男だからっていうのもあるよ。モテない男だからなんか尽くしてくれようとする、それがちょっと重たく感じちゃうっていうのもある。だからエアコンはなしで、でそうすると残ってるのがまあ炊飯器かなってことになるのね。で炊飯器はあのさっき言ったさ、エアコンの何でもやってくれます感の真逆言ってるの分かる？炊飯器ってさ俺がいないと何もできないじゃんいや分かる、分かるよねみんな。だって俺がさお米をさ研いで、で水をジャーって切ってさ、ほら冷たい中だよ、冷たい中あの手を濡らしながら一生懸命お米を研いでさ、セッティングしてあげてタイマーセットして、多少はさあの固めに炊いたり柔らかめに炊いたり早炊きしたりとか、あいつもできる女だよ、できる女だけど共同作業感があるじゃん常に。しかもあいつ1年オールシーズン通して俺にとって必要な存在で、あいつにとっても多分俺必要だと思うんだよ。だって俺がいるからあの子は仕事があるわけじゃん。だってほらうちなんか猫いるから、エアコンはさ猫のためっていう名目でも働く意義を見出すことができるわけじゃんか。そう考えるとエアコンは俺がいなくても一人でやっていけるだけのポテンシャルを持ってんだよ。猫の位置も把握できるみたいだし、そう考えると猫がいようといなかろうと炊飯器はさ、俺がお米を食べる、そしてあいつがお米を炊いてくれる、その二人の関係だから、俺が付き合うんだとしたら炊飯器かなっていう。でもこれはちょっと落とし穴で、お互い依存し合っちゃってる関係かもしれない。俺何言ってんだろうなんかずっと頭おかしいこと言ってる気がするけど、皆様もねちょっと一生懸命考えてみて。でだから要するにほらこうなんだろう、自分の中でさこう例えば好きな女の子とずっと付き合ってて、でもマンネリ化してきたなみたいなこととかをさ思うわけじゃん人間って。多分俺はそういう経験ないけど、だから思うわけじゃん。でその中で彼女の何がどこが好きだったんだろうって思い返すときに、一度彼女を家電製品に例えてみな。頭おかしくなってくるから、ね、だから皆様もねそんな感じでちょっと考えてみてください。僕はもうはっきり言います、炊飯器のような女の子と橋本環奈ちゃんが好きです。それではここで一曲聴いていただきましょう。バレンタインにおなじみギャビーさんでチョコレート。
シャンティレコー This is ギャビー。 Oh na 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 ui ui 話さないぜ my girl 永遠なんてもんはないが、死ぬまで変わらぬこの愛は、明るいお前との未来は。 Hey yeah チョコレートみたいなベビーガール、いつまでも二人微笑み合う、とろけるような口づけを交わし決めたい Every time いつもそばにいるから俺は甘えてる、 前がそばにいるから俺は笑えてる。誰かが邪魔をするなら勝手にしてくれ。心に決めたのさ、何があっても離さないって。お前がくれた大きな幸せは頭がどうにかなっちまいそうなくらいでかい。もう生きれないかも一人じゃ。少し離れただけでも寂しくなる俺はダセかも。愛してるよお前の全てを、愛してくれよ俺の全てを。離さないぜ my girl、 永遠なんてもんはないが、死ぬまで変わらぬこの愛は、明るいお前との未来は。 Hey yeah、 チョコレートみたいな baby girl、 いつまでも二人微笑み合う、とろけるような口づけを交わし決めたい every time。 一人の夜は飯も全然美味しくなくて、ぽっかり開いた穴を他のものでは埋められなくて、やっぱり俺は何があってもお前で生きたくて、この先もまだ感じてたい一番近くで、日に日に増してく気持ちは自分でも抑えられないさ。溢れてる思いを今すぐにでも俺は伝えたいんだ。最後の最後まで愛し合って燃え尽きるまで、眠った後の夢の中でもまた会いたい、そして愛し合いたいね。離さないぜ my girl、 永遠なんてもんはない girl、 死ぬまで変わらぬこの愛を、明るいお前との未来は。 Hey yeah、 チョコレートみたいな baby girl、 いつまでも二人微笑み合う、とろけるような口づけを交わし決めたい every time。 I love you baby。 顔がにやけてる。たまに考え込んだりしてって毎日を俺ら繰り返してる。一緒にいるために日々生きてるって言っても過言じゃねえ。甘くてほろ苦いお前とずっとここにいたい。離さないで my girl、 永遠なんてもんはないが、死ぬまで変わらぬこの愛は、明るいお前との未来は。 Hey yeah、 チョコレートみたいな baby girl、 いつまでも二人微笑み合う、とろけるような口づけを交わし決めたい every time。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。 パーソナリティのエアーです。番組の途中ですが、ここで MZC パワープッシュアーティストのコーナーです。 MZC パワープッシュアーティストサポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。このコーナーはマナミにインディーズミュージシャンアーティストの中からリスナーの皆様に向けてミュージックゼロチャンネル一押しの次世代を担うネクストブレイクアーティストをご紹介するコーナーです。本日ご紹介するアーティストはこちら、秀高須賀。お送りしています MZC パワープッシュアーティストサポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。お送りしているのは秀高須賀、勉強なんて嫌いだ。ここでお送りしています秀高須賀について簡単にご紹介したいと思います。秀高須賀、2012年ヨーロッパ最大のバンドコンテストエマージェンザ準決勝進出、クレオ・フーガ作曲コンテスト優秀賞受賞、川崎クラブチッタ、東京ビッグサイト、横浜マリンシャトル、渋谷エッグマンとその他にも多数ライブ出演、群馬県高崎ラジオ、FM ブルー湘南等多数の番組にゲスト出演し、 FM 川崎レギュラー番組ではパーソナリティを務める、徳島県勝浦郡上勝町彩り保育園演歌作詞作曲、2018年上勝町彩り橋開通記念式典において阿波踊りをモチーフに和太鼓や忍笛を使った楽曲を制作し演奏。お送りしています勉強なんて嫌いだは TikTok で学生を中心に人気があり、歌詞の内容に共感を呼んでいます。昭和歌謡、フィフティーズ、ロカビリー、ロックンロールなどを J-POP 風にキャッチーで可愛らしいメロディー、 ところどころに散りばめられたマニアも喜ぶ王道のギターアレンジが特徴。 LINE ミュージック、Apple ミュージック、Spotify 等でストリーミング、ダウンロード可能です。 TikTok でも配信中。ホットロット、ボカロカビリーショップや秀高須賀オフィシャルウェブサイトでもダウンロード可能です。ということでいただいております。いや本当に楽曲を聴いて個人的には大好きな、本当にグッとくる、何度も聴いてしまうようなそんな楽曲です。ぜひこの曲を聴いて気になった方は秀高須賀で検索してチェックしてみてください。パワープッシュアーティストの特設ページにもプロフィール等載せてありますので、ぜひそちらからもチェックをお願いします。以上 MZC パワープッシュアーティストのコーナーでした。この後も CM を挟んで引き続き番組をお楽しみください。ここまでのお相手はパーソナリティエアーでした。それではまた。
ミュージックゼロチャンネル
樹液学園ゲーム部。このコーナーでは俺が26年のゲーム生活の中で一番、あ、また一番って言っちゃったよ、特に印象に残ったものについて喋っていきます。今回は前回ねスマブラの話しようとしたんだけど、セフィロスと指パッチンの話になっちゃったから、今回もスマブラいきます。もはや説明不要って感じのゲームなんで、早速本題に入っていきます。でまずねお詫びがありまして、前回の放送の中でセフィロスの指パッチンの話になった時に、なんかポールジモンじゃないんだからみたいなことを言ったと思うんだけど、ごめんなさい、ポールマキでした。あの指パッチンといえばポールマキなんだけど、なんかポールジモンのねなんか FX かなんかの動画を見た記憶があって、それとちょっと結びついちゃって本当に申し訳ございませんでした。でスマブラについてなんですけど、まあ、前回も話した内容なんで大まかなところを説明していくと、任天堂から出てるゲームソフトで、もういろんな会社のゲームキャラがだいたい90人ぐらいかな、90人ぐらい出てて、であのステージから吹っ飛ばし合うみたいなゲームです。でそのスマブラについてね、俺ねあのスマブラっていろんな楽しみ方があると思うんだけど、あの結構ねみんな面白いと思ってくれ、あの面白いと思ってるところがキャラクターの読み上げかなって思うのね。あのこうキャラ選択画面にまあ90人ぐらいいるじゃん。でキャラを選択すると同時に、そのナレーションというか実況みたいな人が、あのキャラクターの名前をコールするんだ。だからマリオとかクッパとか、あとそうね、なんかこう悪そうなキャラだったら悪そうにとか言うんだよ。例えばガオガエンとか、あのガオガエンってわかる、ポケモンのなんか悪そうなレスラー、悪役ヒールレスラーみたいな感じのキャラなんだけど、ガオガエンって呼んだり、あとそうね性的指向ががっちりハマったキャラはなんか割とこういやらしい読み方をしたりしてる。ここではねとてもね言えないような内容だから、ちょっとあの個別に調べて。それはでそのねなんかポケモンからもいっぱい出てんのね。例えばあのピカチュウプリンとかで、まあ読み上げも普通なんだ、ピカチュウとかプリンとか普通に読むんだけど、その中でね月光河っていうあのポケモンの中で人気投票1位取ったあの忍者みたいなポケモンがいるんだ。なんかベロを首に巻いてよだれでデロデロになってて、でよだれで敵を倒すみたいなキャラだと俺は思ってるんだけど、その月光河を読み上げる時だけね、月光河って言うんだ。あれ何なんだろうね、あの下に巻かれたい性癖を持ってるとしか思えないんだよね。他のキャラをさ、例えばまあみんなでさ、例えばだよ、あのポケモンを選択していくとするじゃん。で4人対戦でそれぞれさ 1P から 2P 3P 4P ってこうポケモン選択していくじゃん。その読み上げさ、なんかあのピカチュウプリンポケモントリーナー結構かでおかしくない、ね、おかしいよね。俺それがね気になってしょうがないんだよね。で他にもねガノンジョーとか、なんか悪そうなキャラを悪く読んでたりとか、元気なキャラを元気よく読んでたりっていうのはあるんだよ。でルイージとかもうまく表現できてると思う。マリオに対してルイージーっ みたいな、なんかあのルイージのそのなよなよして頼りない感じとかがすごくよく表現できてると思うの。あれだけの、あとね、しずえさんね、しずえみたいな異様なテンションで読み上げるのね。だから多分ね、獣好きなんだよね。あのしずえさんとか性癖にがっちりハマってんだと思うよ。あと月光がね、なんかそれを考えるとね、あの多分外国人の人が読み上げてくれてると思うんだけど、なんかその裏キャラクターに対してどう思ってるかみたいのが、あの有山る演技力から漏れちゃってんのね。それがね、もう聞いてて楽しくてしょうがないんだよね。あのなんていうか、サムスって知ってる？サムス、パワードスーツ着てるさ、オレンジ色のパワードスーツ着てて中絶世の美女みたいなキャラなんだけど、サムス読み上げる時とかさ、サムスみたいな、なんかすっげー嫌そうな感じで読んでるのね。それを考えるとやっぱり好きなキャラの時の全力さ、あれね、皆さんね、スマブラやるやらないはともかくとしてね、あれちゃんとね、あの今後ゲーム史に残るレベルのそういうえ、なんかキャラクター読み上げ誌みたいのがあるかもしれないんだけど、そのキャラクター読み上げの、例えば今演技の勉強をしてますみたいな、あの声優になりたいですっていう人はね、あれはね参考になると思うんだよね。自分の性癖が隠しきれていない、今すぐ月光河に踏まれたいみたいな、今すぐ月光河のベロでベロベロに舐められたいみたいな、そういう月光河のベロで足首から、そして足首から手首から、そして首に巻きついて、あ、もう締め殺されちゃいたいみたいな、そういう性癖、特殊性癖がこう、ま、もうすごい現れちゃってんのね。だからあれね、聞くとね、演技の勉強になると思うから、キャラクター80人90人ぐらいいて、あの結構大変だと思うけど、それぞれね聞いてった方がいいと思うよ。そんな感じでスマブラの楽しみ方講座その2でした。ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー、この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲスト呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル。
月光が謎の答えを発表します。アンリエッタのクラスにフラムとグラスという人がいます。その二人はとても似ていて、名字も同じですが、双子でも三つ子でも四つ子でも五つ子でも六つ子でもない、というか兄弟でも姉妹でもない。二人の関係は何でしょうっていう問題だったんですが、答え分かりましたか？この問題の正解はですね、二人は親子です。そう、これね、アンリエッタのクラスにフラムとグラスという人がいるっていうのが実は伏線なんですね。生徒がいるってうっかり読んじゃいそうになるけど違うんだよね。その二人は親子で、教師と生徒です。まあとても似ていて名字も同じ、当たり前ですねっていう問題でした。さあ皆さん、解けた方も解けなかった方も、モヤモヤしたりスヤッとしたりしてください。スヤって何？でこの番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。いやいや、またちょっとお茶飲んでいい？
なんかね、
乾燥してるとさ、やっぱよだれが出るよね。俺、 よだれが他の人より多いからさ、なんかそう、あの一気に長文を読んでるとね、必ずねよだれがブワーってなっちゃう。で、続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。で、まあコロナ禍でね皆さん大変だと思うんですけどもね、頑張っていきましょう。雑なメッセージを、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。